今日は創世記の19章30節から38節までです。創世記の19章29節から38節。その後ロトはソアルを出て二人の娘と一緒に山に住んだ。彼はソアルに住むのを恐れたからである。彼は二人の娘と一緒に洞穴の中に住んだ。そうこうするうちに姉は妹に言った。お父さんは年を取っています。この地にはこの世の習わしのように私たちのところに来る男の人などいません。さあお父さんに酒を飲ませ一緒に寝てお父さんによって子孫を残しましょうその夜彼女たちは父親に酒を飲ませ姉が入って行き父と寝た。ロートは彼女が寝たのも起きたのも知らなかった。その翌日姉は妹に言った。ご覧、私は昨夜お父さんと寝ました。今夜もまたお父さんに酒を飲ませましょう。そしてあなたが行って一緒に寝なさい。そうして私たちはお父さんによって子孫を残しましょう。その夜もまた彼女たちは父に酒を飲ませ妹が行って一緒に寝た。ロトは彼女が寝たのも起きたのも知らなかった。こうしてロトの二人の娘は父によって身ごもった。姉は男の子を産んでその子をモアブと名付けた。彼は今日のモアブ人の先祖である。妹もまた男の子を産んでその子をベン・アミと名付けた。彼は今日のアモン人の先祖である。ロトと二人の娘はソドムのその滅びから免れることができました。これは神様からの一方的な憐れみによるものですけれども、でロトはミツカイと、交渉した時ですね、あの町に逃れさせてください、あんなに小さいのですと。でそこで、このツォアルという名前が付けられたこの小さい町に逃げることになって、そして、彼らはツォアルに着いた時この神の日が天から下ってきました。でそうして、ロトたちはこのツォアルでやり過ごしたんですけれども、でその後ロトはですねこのツァールを出ていきます。見つかりたちが言うには21節では、よろしい、私はこのことでもあなたの願いを入れあなたの言うその町を滅ぼすまいと、ね、主が滅ぼすまいと言われた町であるからにはその町は安全ではあるはずなんですけども、でもロトはやはり目に見えるところを恐れて、で、この町を出て山に移り住んで洞穴の中に住みました。この視界の地方では、アスファルトの洞穴が至るところにあって、もう、そこはいろいろな人たちが敵から隠れたりとか、あるいは何か隠したりとかそういったことで、よく使われている。で視界文書もこの洞穴の中にから見つかりましたけれども、でこの、ロトと娘たちは洞穴の中に行って住むようになりました。そうすると、ここでもまた、悲劇というか、こういう今読んだようなことが起きてしまいます。このように自分勝手にですね、自分の判断で自分の目に 見えるところにあって、自分の、神様の言葉を信頼するのではなく、目に見えるところに従って歩むと、このような悲劇なことが起きてしまいます。この、ホラー穴に住んでいると、人々が訪ねてくるというのは非常に、それは不可能に近いことになります。でそうするとですね、この二人の未婚の娘たちは、このような習わしのように私たちの ところに来る男の人はいませんと。でそうして、この娘たちは自分で考え出した方法によって、自分の子孫を残そうとします。自分で、考え出した方法、サラもサライだった頃そのようなことをしましたね。神さんの約束がなかなか与えられない。でそこでサラが、自分で考え出した方法によって子を設けることをしましたけども、しかしそれは後々に災いを残すことになり、アブラハムの子孫たちにも苦々しい根っこを残すことになってしまいました。でこのロトの娘たちに関しては、近くにいる男の人は、お父さんしかいないと。人は本当に離れてしまうと、世から離れてしまうと。またこのソドムやゴモラのこの邪悪な町に長らく浸かってしまうと、このように判断が本当に神様の基準からかなり離れてしまうことになります。このロトもまたこの娘たちも、かつてアブラハムたちと行動を共にしたことがあったと思います。きっとアブラハムもこの二人の娘たちと会って、老いの娘ということで、アブラハムも可愛がったとは思いますけれども、まさかこんなことになるとは、きっとアブラハムもまたロトも思っていなかったことでしょう。それはしっかりと信仰を継承していなかったためであり、またアブラハムといた時、信仰の交わりをもっとアブラハムとしていれば、ロトも目に見えるところによってソドムに行ったりしなかったでしょうし、またこのロトの娘たちもこんなことをせずともよかったことでしょう。ただこのロトとその家族はやはり目に見えるところに従って歩むという、そういう性質があります。アブラハムといた頃、しっかりと信仰の交わりをして、そして神様からのその正しい基準をその時に学んでいて、自己流をやめて、ですから生徒の交わりは大事です。自己流の礼拝から離れるために、また何が御言葉にあって正しいかをしっかりと見るために、ですから生徒の交わりができるうちにしっかりと共に交わって、共に信仰を鍛錬し合って、ですから一匹狼はダメだと、イスカリオテユタのメッセージの時もした通り、私たちはしっかりと交わりをし、お互いのうちにおられる主イエスを確認して、そして礼拝をすることが大事です。その自己流から迷い出てしまった自己流の中に迷い出てしまったこのロトも、このように罪はその不貧困の町の方に、そちらの方が良さそうだということで出て行って、そして一時、戦争に巻き込まれたり、またこのソドムでの最後の晩は二人の娘や、またこのロト自身もその暴力の対象にされてしまいそうになるほどに、そういう散々な目にあって、でしかも ね、娘たち、もう嫁いでしまった娘たちは滅ぼされてしまい、もう命からがら、ロトの妻に至っては塩の柱に冷めて、そのようなことになってしまいました。でそして今日この箇所では、まあ、娘たちはやはり自分の方法で、命を子孫を残そうと、考え出します。本当に人がいないと、この父親でさえ性の対象になってしまうものになってしまいます。それで、娘たちは、まあ、相談して父親にお酒を飲ませて、でそれで、まあ、父親と寝て、そして子孫を残しましょうと、まあ、ここに子供を残すというのは、まあ、確かに神様の産めよ増えよ地に満ちよということで、まあ、子を残すということはいいんですが、しかしその方法、その手段、その動機がここで本当に間違っております。まずその、産んで増えて地に満ちようというふうに確かに主は仰せられたんですが、しかしそれは主の祝福の方法があります。神さんは男と女、ね、いや父と母と離れて、そして二人は一体となる、父と母をまず離れて、そして、まあ、男女が一つとなって、そしてそこに喜びがあるはずなんですけども、ですから父親と寝ること、ここには喜びはありません。でそして、結果的に、なんとこの時身ごもるんですね。で姉の方は、まあ、その子をモアブと名付けて、で妹の方はその子をベンアミと名付けました。この時二人とも同時に身ごもるというのも本当に神様のなさることは不思議だなとは思うんですけれども、とにかく彼女たちはこうして身ごもって子供たちを、残すことになりました。しかしその名前、ね、モアブで、このモアブはという子供はその後のモアブ人の先祖ですから、モアブという名前はですね、父よりという意味です。父親によってですから、人々がモアブ人というたびに父より人とか、ね、父によって人、恥ずかしいですね。モアブ人、アモン人もですね、まあ、ベンアミという子の名前は私の肉親の子という意味ですので、ですからもうその名前、そこの民族の名前で呼ばれるたびに、このことがきっと人々の頭の中によぎったことでしょう。本当に恥の歴史、恥の名前、それが後々に残されてしまうことになります。このように信仰から、交わりから迷い出て、自分勝手な信仰、自分の目により頼む信仰は後に 恥をもたらしてしまいます。ロトに関して出てくるのはこの創世記19章で終わるんですけども、このモアブ人アモン人に関しては後にイスラエルと、まあ、ちょくちょく敵対関係として出てきたり、また、カエさんは、まあ、ロトの子孫だということで、このモアブ人アモン人の地には攻めるなと、まあ、神明記の方で命じたりしております。ただ、やはりモアブ人はイスラエルに対してですね、まあ、敵対して、第二歴代史の方でもヨシャパテ王の時代に、ね、モアブ人アモン人が大量に攻めてきましたし、また民数記の方でも、ベオルの子バラムを雇ったのもこのモアブ人たちです。神様はモアブを攻めるなっていうことだったのに、しかしモアブの方から仕掛けてきました。でそれでイスラエルに不貧困をはびこらせました。モアブの娘たちに をイスラエルに使わせて、イスラエルがもう祝福の民だから呪うことができないということで代替手段で、ハニートラップを仕掛けて、そうして偶像崇拝と不貧困をもたらした、だからそのベアルの子バラムは剣に倒されたんですけれども、ただですね、いかにこの父より身ごもったモアブといえども、また肉親の子であるアモン人といえども、主の御言葉に従って主の祝福の民に加えられることができます。実際イエス・キリストの家系にモアブ人います。で、ルツです。ルツです。ルツはモアブの娘です。信仰によっていかにその恥ずかしい家系の人間であっても信仰の家系にと加えられることができます。ヨハネの一章、図らずも昨日読んだ箇所にヨハネ一章の9節から13節までお読みします。ヨハネ一章の9から13、すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。アーメン。この方、すなわちイエス様は全ての人の光です。全ての人を照らし出す光です。いかに恥ずかしい名前の民族の出であっても、またどのような成り立ちであったとしても、イエス様はその全ての人を照らし出します。死の影の地に住んでいた者の上に光が照った、その誠の光です。全ての人の希望の光です。世はこのお方を受け入れませんでした。要は誠の光が来られたのに、でも暗闇を愛してしまって、暗闇を愛した人々は滅んでしまいましたけれども、しかしこの方を受け入れた人々は、すなわちその名、イエス・キリストの名を信じた人々には、すべて神の子供とされる特権が与えられました。13節、この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもない。要するに血筋によってではありません。どんな血筋の人であっても作り変えられます。生まれ変わります。肉の欲求によって生まれたのでもありません。人の意欲、ここは別の訳で男の欲望によってでもなくと訳せます。要するに人間的な欲望によってではなく、たとえ人間的な欲望によって生まれたような人であっても生まれ変わるんです。作り変えられるんです。ただ神によって生まれたものとされるんです。イエス様の名前を信じた人は、ただ神によって新しく作り変えられます。もはや血筋も関係なく、どのような成り立ちで生まれたかも関係なくなるんです。ただ神によって新しく作り変えられるんです。私たちはロトのように信仰から迷い出るべきではありませんし、自己流の信仰を貫いてあっち行ったりこっち行ったり、のらりくらりの信仰をしていると、このロトのように本当に家財を失い、家族を失い、またこのような恥の子孫を残すようになってしまいます。私たちはただアブラハムのように 初めから神様の約束の地においてしっかりと根を根ざして、この裁きの炎の届かない約束の土地に神様の御約束を信じて、神様の約束を、ね、サラはもうかなり高齢になって、もそれでも約束をによってこう宿す力が与えられました。私たちも試練の時はしっかりと御言葉を信頼して、自分の思いついた解決法に頼らず、また自分の力で神様の約束を成し遂げようとあれこれと下手な考えを、下手な計り事を巡らすことをせず、ただ神様に信頼して歩む、そのような皆さんで、アブラハムのような皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、このロトとまたその家族について、本当に自己流の信仰、しっかりとアブラハムといった時に学ぶことをしなかった者たちの行く先を見ました。どうか私たちはしっかりと交わりの地にあって、そして共に兄弟姉妹たちと御言葉を持って互いに励まし合い、時には訓戒し合い、互いに愛し合い、助け合う、そのような熱い交わりを常に保ち続けることができますように。身勝手に目に見えるところによってあっちに行ったりこっち行ったりする結果は、このロトのような結末をたどることを見ました。しかしたとえそうであっても、イエス・キリストを信じる信仰によって全く新しく生まれ変わることができる、そのあなたの助けの道を差し伸べてくださったこと、すなわちイエス・キリストを与えてくださったことを感謝いたします。私たちは今日も一日新しく一日を歩みます。どうかそれぞれの歩みを祝福し、仕事を祝福し、家庭を命を祝福してください。産んで増えて地に満ちるというその約束を本当に喜びと祝福のうちに楽しむことができますように。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの主イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。